今日のは吉明の14章の後半部ですね。吉明14章の6節から終わりの15節までです。ここではカレブという人が出てきます。で、このカレブが神に従う人の要は象徴的な存在として、重要な位置を占めています。で、最後のところでヨシアはこのカレブを祝福して、13節のところですね、ヘブロンを始業の土地として彼に与えたと。ヘブロンはカレブの受け継いだ土地。始業なんていう言葉は辞書にも載ってない、古語辞典にも載ってないような言葉なんですね。受け継いだ土地というわけですね。カレブが受け継いだ土地、神から受け継いだ土地となって今日にこの書が、ヨシア記が書かれた時代に至っていると。で、このヘブロンっていうのは、エルサレムに次ぐ聖地となっていったんですね。そういう非常に重要な土地になっていったわけです。で、それはこのカナンのこうした一帯をカナンと言いますけど、そういう中でも特にですね、特にこのカレブという人と深く結びついたわけです。このヘブロンというところがですね、その実際に血と蜜と流れる非常に豊かな土地だということを確認する、その時に行ったその基地のような役割を果たしたわけですね。民数記の13章の22節。民数記の13章の22節、234、234というページですけれども、234ページ下の段にあります。民数記13章。の22から民数記13の22を見るとですね、234ページ、彼らはネゲブ、これは砂漠地帯ですね、を登っていき、ヘブロンに着いたとですね。そしてアナク人の子孫であるアヒマンと同行を住んでいて、ヘブロンはエジプトの重要な都市ツアンよりも7年前に建てられた町だと。そしてそこからさらにこのエクシコルの谷に着くと、ふとふたのブドウのついた枝を切り取り棒に下げ2人で担いだ、またザクレイチもと。まあ、こういうふうにですね、ヘブロンっていうこと、ところについて、そこから、エシコの谷に行ってですね、そのよく絵にも描かれている、これは相当大きな武道の房だったんですね。二人で担いだぐらいな。ヤザクラ一陸、砂漠乾燥地帯でも、非常に水分の吸収が、強いですね。乾燥地帯でも緑茂り、そして水分のたっぷりあるこのブドウとかイチジクが、さらにザクロもこのように、豊かに実っていたというわけです。そして40日間そこ、40日と相当なもんですね。そのあたり一帯を調べて、それから帰ってきたわけ。実際にこういう、父と蜜の流れ これは土と水っていうのは当時の最も潤いのある豊かな栄養的にもですね、そういう表現、現在ではミルクと蜂蜜だなんて安価でいくらでも売ってるから、こういう重要性がピンとこないわけですね。それでそこでですね、非常に良き祝福の地であるけれどもですね、その次28節、民数記の13の28を見ますと、その土地の住民は強い、町もみんな城壁で囲まれていると。とてもそんなところ入っていけないというように思われるということですね。その時にカレブが出てくるわけですね。ここで民を鎮めて、確かに血と蜜と流れる血だけれども、そんな恐ろしいとこ、とてもいけないではないかということで、せっかくはるばる、長い年月観南信仰を越えてきたのに入り込めないではないかということで非常に動揺したけれども、彼は動揺する民を鎮めて断然登っていくべきだと、そこを占領しよう、必ず勝てると、血と蜜の流れる地へ導くという神様の言葉をあくまで信じていくべきだと、神様の言葉でそこを与えるというからにはですね、必ずそこに入れる、すなわちそうしたさまざまな反対勢力に勝利できるんだと。これも非常に単純率直な信仰なんですね。幼子のような信仰というと非常に柔和なような、でも非常に弱々しいように、赤ちゃんのように思いますが、この単純率直、まっすぐ神様を会う、まっすぐ母親を会う、まっすぐ人を見る、そういうところはこう非常に勇敢なというかですね、神様の約束をしてまっすぐそこを見つめていくと、約束の地、神様の約束、そういうことで、普通は日本語の単純といって、あいつ単純なやつだったらなんとなくですね、白が浅いとかですね、あまり頭が良くないとか、そんな風なように使うんですけど、聖書的にはですね、これ非常にこうした命をもかけていくような、極めてそういう意味の単純さがあるわけですね。神だけをしっかり見つめていく、それはものすごく単純なんですね。そこしか考えない、そこに全てをかけると。複雑っていうのは、いやこういう反対者がある、こういう反対者がある、我々も限界がある、我々もどうなったら、攻撃したらどうするんだと、せっかく来たのに、この嘘言ったら違うんかとか、そういうふうに様々なことを考えてしまって、まっすぐ神の言葉を見つめないと。ですから聖書における単純さっていうのは非常に偉大なる単純さというわけですね。そういうふうにこのイエス様が、幼子のようなものが神の国に入ると、まっすぐ神様を見る、母親を見るように、そういうふうに神のことをまっすぐ信じていくものは確かに神の国に入るというところがあるわけですね。他のほとんどの人はでもそういう現実に目で見えた敵対する人との強力さを見てですね、31に非常に対照的ですね。30と31、同じようにはるか彼方からさまざまな困難を中を導かれてやってきたのに、このようにいざこの目的地の状況に関して正反対、彼は断然登っていくべきで、 必ず勝利するんだと言ったのに、他の人たちはそのような強力な民に向かっていくのは、登ってそこに入るのは不可能だと、ありえない、彼らは我々も強いと、と言って、こういうふうに正反対になる。この点は今の私たちも、神の言葉によればですね、たとえ殺されても、あるいはただ信じるだけで罪も許され、あるいはただ信じるだけで永遠の命を得るというのに、一般の人の場合は、いや、死んだら終わりだと。そんな復活なんかないと。まあ、反対になるわけですね。この世の死の力がずっと強いというようにくると。死に勝利するなんて不可能だと。死の力は我よりもずっと強いんだ。そういうふうに。けど、我々はですね、必ず死の彼方に神の国があるんだから、それを得ようとして前進すべきだっていうわけですね。必ず、そうした死の力にも勝てると。これはイエスがあの最後の晩餐の最後の締めくくりの時に、私は世に勝っていると。世の力、死の力も含めて、死の力に勝利していると。だからそのキリストの力を信じていくならば、必ず死の力に勝利します。そういうふうに、ここのところはですね、このカレブのこういった姿勢が今日のところに結びついているんですね、ヨシア記の。で、主による単純さというものはですね、本当にほんの強力な単純さになるわけです。必ず勝てますと。たとえ死んでも勝てるですね。死んでも生きるということを言われています。それともこの世の力は、あるいは死の力は我よりもっと強いんだと言って、そんなことも諦める、この二つの姿勢、非常に対照的なのですが、現在の私たちも考えてみますと、常にこの二つの力ですね。聖書はずっと何千年も一貫してこの方針を言ってるわけです。とか、この世は非常に頭の良い人、学問の人いっぱいおるのに、それは特に日本でですね、そんな死の力をこいでいくことは不可能だというふうにみんな言って、なんか数なんかないんだ、要するに死ということをこの世の力で征服されてしまうとというわけですね。そういうことで、いかなるものにも汚されないような神の国に行くこと、そんなことありえないと、そんなものはないんだと言ってしまいます。で、その後14章、民数記の14章も引き続いてこの大きな問題になったわけですね。14章、今の民数記の14章を見たらですね、その民全体、イスラエルの民全体、声を上げて叫んで夜通し泣きことを言ったと。それも遥かな遠くまで来てですね、いよいよ約束の地に偵察して状況を知った。確かに血と水の流れる地だけど、到底勝てないような強力な人たちが、武力を持った人多いと聞けばですね、今さら引き返すわけにいかん。そこで2節、イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対してですね、反抗した、攻撃してきたわけです。ここでこの不平を言ったというふうな訳をしています。この不平というどころじゃないわけですよね。その下の段、実説見たら、共同体全体をモーセとアロンたち石で撃ち殺せと言ったってぐらいです。不平っての子供がですね、ちょっとおやつが足りない、こんな持ってくれとか言ったりする、そんな子供が言うようなちょっとした不平、そんなこと全く違うんですね。だからこれはですね、非常に強固に反対をしたわけですね。で、モーセとアロンを攻撃したわけです。 殺そうというまでしたわけで、こんな不平じゃないですよね。いや、共同体みんなが言い出したと。エジプトの国で死ぬか、このあれで死ぬ、それ死ぬ、このあれで死ぬのがマシだと。どうして神はこんなことをして我々を殺そうするのかと。それくらいならエジプトに引っ返した方がマシだとまで言ったんですね。互いにエジプトを帰ろうと。このモーセも非常に困難な使命を帯びて最初から来たけれども、約束の地を目の前にいわばして偵察をして状況をしても、なおかつこのように長い間苦難を共にしてきた人たちから全く理解されなくって、こういう非常な苦難の状況に陥ったんですね。五節、モーセとアロンはその人々の前で全会衆までひれ伏したと。それで必死で祈ったわけですね。そしてヨシュアとカレブが人々に必死で訴えたわけです。我々が見てきた土地は本当に素晴らしい、非常にいいところだと。で、きっとその土地を与えてくれるんだと。主の御意志にかなう、御言葉に従って、でも主に背いたらエジプトになるんだと。主が我々と共におるんだから恐れるなと。ここでも前から言われているように、本来神に導かれて神を知った人たちに恐れるなと、思い出せっていうわけですね。神の守りを、テモテの手紙の中に、Remember Jesus Christ、 そのキリストこそは復活されたのだと。で、それが我々の福音だっていうところがあります。思い出せ、主が我々と共におられる、恐れるなと、けどそのように言ったのに人々は彼らを一度撃ち殺そうとまで言ったんですね。まあ、こんな風な困難な勝手をして、このヨシアとカレブはあくまでですね、神の言葉に非常な危険、命の危険を冒してでも従っていこうとしたというわけです。そこでこの民数記の14章の終わりのあたりですね、36節、民数記14の36節、民数記14の36節を見たら、モーセが使わした人たちですね、土地の偵察から帰ると、その土地について悪い情報、本当は良いところなのに悪い情報、危険だと、非常に危ない、こんなとこ行ったら殺されちまうというわけですね。共同体全体が彼に向かって不平、これは非常な攻撃ですね、をするようにしようとした。土地について悪い情報を流した者は死の見舞いで疫病にかかって裁かれてしまったと。しかし土地を偵察に行った者のうち、ヌンの子ヨシアとカレブだけが生き残ったって言うんですね。まあ、そういう形で後々までずっと見てみると、神の言葉を全く信じないで偽りのことをですね、神の言葉の約束にも関わらず偽りのことを人間的な考え、感じから流したものは裁かれていったということです。そういうことを受けて今日のところになるわけですね。それで14章、今日のところでですね、従い通すということが特に、2回も書かれています。14章の、8から見ますとですね、ヨシア記の14章の8から見ますと、一緒に行った者たちは民の心をくじいたが、私は神、主に従い通したと。で、9節も、モーセはあなたが私の神、主に従い通したから、従い通すと、これは本当に命がけだった、もう殺されるかもわからん。だけれども、 あくまで神の言葉に信じていこうと、その姿勢を通した。そこであなたが足を踏み入れた土地は永久にあなたの、あなたと子孫になるということで約束された。そしてその約束を今くださいということが12節以降言うんですね。で、確かにそこはアナク人がおって城壁のある大きな町があって非常に困難だと。けれども12節ですね、主が私と共にいてくださる、さっきのところもあったですね、共にいてくださるならそのような敵対する力をも追い払うことができると。これは私たちにとってはこの約束の地、究極的な父と水の流れる土地、完全な祝福に満ちているところは神様の御国というわけですね。復活の後の大いなる約束。でもそこに確かに大きな壁があり、城壁があり、敵対するサタンがですね、そこには待ち構えていると。そして確かに多くの人たちが神の国、確実に導かれる。もうここには死も涙も一切ないという、そういうところに行けるのだという希望を捨てて、途中で脱落する人たちもたくさんおるわけですね。この世の様々な困難であって、そしてそんな神の国なんかないわと。行けるはずがない。神様なんかおらないんだと。神様の愛の支配なんかどこにあるのかと。災害が起こったり、大きな大変なことはいくらでもあるではないかと言って、この世の様々な悪の力、敵対する力の方に引っ張り込まれて、そうしてそこに入れなくなっていく人がたくさんいるわけですね。主が私と共にいてくださるならば、約束通りその闇の勢力を追い払うことができると。これ今の私たちの日々の問題だと思います。大きな病気やら家族の大きな問題、あるいは仕事に就いた人は仕事の先の大変な問題、仕事の問題で行き詰まって自殺する人もおる、あるいは職場にも行けなくなった引きこもり、半年以上の人は115万人もあるというわけです。3ヶ月というともっともっと多いわけですね。3ヶ月外にもまるで出られなくなったという。そういうふうに神の国なんかないわと思ったら、いよいよですね、人間の世界ばっかりだと。そんな人間っていうものを差別されたり、いろいろ嫌なことばっかりだから、人間なんか行くも嫌だと。だから、神の国、この世の人の集まりの中へも行けない、神の国もいろんなものないと。で、家の中でこもっているしかないというふうなですね、そういう状況になる人が本当にまあ多いというわけですね。からこの問題ですね、私たちを絶えず神の国に入らすまいとする。神の国の力を与えられたらですね、実は人間を恐れないで人間社会の中に入っていって、職業にもついたりいろいろできるはずなんですけども、その妨げの力によって、前進できなくなるわけです。ですから、こういう遥か昔の一見関係ないような、吉明や水関の記事がですね、今の私たちにも本当に重要なことになるわけですね。主が私と共に、城壁がある、大きな力がある、壁があると、アナク人がある、信仰やないという反対する力がある。けれども、主が私と共にいてくださるなら、約束通り、そういう力を追い払うことができる。で、神の国へと入れていただけるわけですね。で、ヨシアは、あと、カレブを祝福して、そのヘブロンの地、修行の地と与えて、そしてそれがさっき言ったように、エルサレムに着くような非常に重要な町として続いていくということになったわけです。で、それは彼がイスラエルの神主に従い通したからであると。で、何度もこの主に従う、この普通の従うというのと違う表現が原文でも書かれているので、ここだけこういうふうに何度も従い通すと繰り返し書いてあります。主に従い通すのは本当に困難がある。 困難が起こる大きな壁がぶち当たるからそこで引っ返すのか、あるいは彼らがモーセを攻撃して殺してしまおうということまで考えたように、そんなもの一切ないんだと思うのかというわけですね。この点においてはですね、イエス様、神様のことは、聖書のことは本当に真実なんだと、約束はどんなことあっても成り立つんだと単純に信じるっていうわけだから、これは経験とか家柄とか学問教養とか生まれとかですね、体が健康どうかということ本当関係がないわけですね。そういうまっすぐに神の言葉を信じていくということ、そこにあるというわけです。でもその時ペテロのように疑ってですね、そして弱さから神様にイエス様に従い通せなかった、その時に十字架、そういうことのためにイエス様は死んでくださったので、その時には十字架を仰ぐ、許してくださる、それをしっかり仰いで許しを得たならば、再びそのように資格を与えられるというわけですね。従い通すということになっていく、従えなくてもそのために十字架が、十字架で許されると義とされ正しいと、従い通したとみなしてくださるということです。それぞれ私たちもそれぞれいろんな人がいろんな妨げにあって、思わぬ出来事が直面していくということですね。地位が低くても高くても、どこの国の人であっても、でそういうでもありとあらゆる国の人がみんなこの聖書の約束を信じればですね、不思議な力が与えられて、そして、神の国へと入れて、いただけて、ずっと無数の人がそこに入れられていったというわけですね。私たちもそのすでに今信じれば永遠の命を与えるということで、霊的にはすでに神の国へと入れていただいている。最終的にはこの肉体の生活、絶えず罪へと引っ張り込むような弱いところがなくなった時には、霊の体にしていただけると、悪いことばっかり重ねてきた最後にイエス様が復活をして神の国に行くのだから、私も思い出してくださいと言っただけで、あなたは今日パラダイスにいると約束してくださった神の国ということの、まあ、一つの別の表現でもありますが、そうして、入れていただけるということですね。一人だったらなかなか従い通しないときにも、大いに共に集まって祈られ、祈るという祈りによって従えなかったところをまた共に従えるようにしていただくと、そういうことによってこのことですね、この地上にある限りそれぞれ、覚え合って、従い通していくということの重要性をここで言っている、そしてその祝福もここで言われていると分かります。はい、以上です。